人権啓発講演会、すべての人が自分らしく、性の多様性とは、性別などにとらわれず、誰もがありのままに暮らせる社会の実現のため、性の多様性について学んでみませんか。全国の自治体で導入が進むパートナーシップ宣誓制度や LGBTQ プラスについて、講師が分かりやすく解説します。日時11月12日日曜日午後2時から4時、場所平成大野屋平蔵。テーマ1、性の多様性に関する基礎知識とパートナーシップ宣誓制度の意義。講師仁愛大学人間学部コミュニケーション学科准教授小田明子さん。2、伝えたい LGBTQ プラスのこと。講師福井県出身 YouTuber 和江ちゃん。対象市民、定員80人、参加料無料。その他申し込み不要。当日直接会場に来てください。 LGBTQ プラスとは、性の多様性において数が少ない人である性的少数者の総称の一つです。性的少数者を代表するレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニングの5つの頭文字を取った言葉にプラスをつけたものです。映画上映会、2人、あなたという光。障害のある人もない人も幸せに暮らせる共生社会を目指して。日時10月22日日曜日午後1時30分から。第1部講演、共生社会について学ぼう、手話通訳付き。第2部映画上映会、上映時間40分、字幕あり。なお映画上映会は午前9時40分10時40分からも開催し、自由に参加できます。場所市役所市民ホール、定員100人先着、参加料無料。申し込み方法、電話か専用フォームから申し込む。ただし午前の上映会のみ参加の場合は申し込み不要です。申し込み締め切り10月18日水曓日午後5時。その他会場に来られない人は10月22日日曜日午前10時から23日月曜日午前10時までの間、オンラインでの視聴も可能です。申し込んだ人には視聴用の URL とパスワードを10月20日金曜日にメールで送ります。問い合わせ先、福祉課、電話645142。大野男女共同参画ネットワーク講演会、男の家事が社会を救う、笑って考えよう、家族のこと、仕事のこと。日本テレビ世界一受けたい授業の東大生100人へのアンケートで人気ナンバーワンに選ばれた瀬地山角さんを講師に迎え、家庭や仕事のことを楽しく考えるためのヒントがたくさん詰まった抱腹絶踏の講演会を開催します。子連れ、赤ちゃん連れ大歓迎、ぜひご参加ください。日時11月16日木曜日午後7時から8時30分場所学びの里明林。講師、東京大学大学院総合文化研究科教授瀬地山角さん。定員300人先着、参加料無料。申し込み方法、電話か専用フォームから申し込む。申し込み締め切り11月15日水曜日。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話655590。第6回、年祭り&星の講演会。 一日を通して楽しいイベントを開催します。気軽にお立ち寄りください。日時10月22日日曜日、図書館祭り午前10時から午後3時、星の講演会午後3時から4時、場所図書館。内容、おとしょっちゃんの早口言葉大会、古本市、雑誌付録プレゼント、絵本の読み聞かせ会、星の講演会など。問い合わせ先、図書館、電話6555000、大野市合同読書大会&講演会。本市を舞台にした作品をテキストとした読書会と、本市在住の近代詩歌の研究者久野里純子さんの講演会を開催します。日時11月5日日曜日午後1時から4時、場所図書館。内容1、読書会、時間午後1時から2時。内容、テキスト「そろばん武士道大島正弘著」を読み、感想などを話し合う。定員15人。2、講演会、時間午後2時30分から4時。講師、宮城学院女子大学名誉教授久野里純子さん。定員50人。申し込み方法、氏名、住所、連絡先を添えて、図書館に電話かファクス、または来館して申し込む。その他、読書会にはテキストを読んで参加してください。参加希望者にはテキストを渡すので、事前に図書館へ来てください。講演会のみの参加もできます。問い合わせ先、図書館、電話6555000、ファクス6555001。大野市、古河市、姉妹都市交流事業、土井家を学ぶ歴史講演会。大野城主として広く知られる土井利忠公をはじめ、大野藩と古河藩に功績を残した土井家をテーマにした講演会を開催します。土井家歴代藩主の活躍や大野藩と古河藩との交流などについて、両氏の学芸員が分かりやすく解説します。日時11月11日土曜日午後3時から5時15分、2時30分会場。場所ユイトピア。内容、講演1、大野古河の文化交流、土井利勝、利連、高見仙石。講師、古河市学芸員長陽俊彦さん。講演2、大野土井家と藩政改革、講師市学芸員。定員100人、先着。参加料無料。申し込み方法、電話か専用フォームから申し込む。申し込み期間、10月2日月曜日から11月6日月曜日。問い合わせ先、秘書個室、電話644825。越前大野城を早期開館します。越前大野城は秋から冬にかけて、霧の深い早朝に雲海に浮かぶような姿になることから、天空の城と呼ばれています。天空の城が最も出現しやすい時期に合わせて、越前大野城の早朝開館を行います。気象条件が合えば、眼下に広がる雲海や雲海の上に浮かぶ日本百名山嵐島岳を見ることができます。実施日、10月1日日曜日から11月26日日曜日の間の土曜日、日曜日、祝日。開館時間、午前6時から午後4時。なお、平日は通常営業で午前9時から午後4時開館。 休館日、期間中無休、入館料300円、中学生以下無料。問い合わせ先、観光交流課、電話644817。ココのアートプレイス企画展、岩本隆史展、線の話、面の話。素材に対し、空間に対して何ができるのか。県内在住の美術家岩本隆史さんが作り、簡潔な表現の中に生命感を感じさせる彫刻で空間を彩ります。立体作品だけでなく、ドローイング、線画や平面作品も合わせて楽しんでください。期間、10月7日土曜日から12月10日日曜日。場所、ココのアートプレイス。観覧料、大人300円、中学生以下無料。会期中のイベント、ワークショップ、不定形キャンバスを作る。日時、10月21日土曜日、午後2時から4時。定員6人先着。参加料2000円。申し込み方法、電話で申し込み。アーティストトーク、新作の月船の解説や、彫刻作品に限らず、ドローイングや写真など、さまざまな方法で表現している理由など、制作に至る考えや思いを岩本さんが語ります。日時、11月18日土曜日、午後2時から3時。参加料無料。関西文化の日のため、観覧料も無料。問い合わせ先、ココのアートプレイス、電話644848。公民館リレー講座、大野を学ぼう。法教寺の回帰、いじらし。上庄地区の歴史を調査研究している上庄歴史の会の会長が法教寺の歴史について講演します。日時、10月26日木曜日、午前10時から11時30分。場所、上庄公民館。講師、上庄歴史の会会長前田光雄さん。定員20人先着。参加料無料。申し込み方法、電話か専用フォームから申し込む。申し込み期間、10月2日月曜日から20日金曜日。問い合わせ先、上庄公民館。電話641200。内波地区散策、内波地区の歴史と自然について学び、ウォーキングでいい汗を流しませんか。日時、11月11日土曜日、午前8時30分から11時30分。雨天中止。場所、五花公民館。現地まで乗り合わせで行きます。講師、森永泰蔵さん。定員20人先着。参加料無料。持ち物、軍手、飲み物、タオル。服装、ウォーキングのできる服装。申し込み方法、電話か専用フォームから申し込む。申し込み期間、10月10日火曜日から11月6日月曜日。問い合わせ先、五花公民館。電話656805。市政施行70周年を冠したイベントを開催しませんか。市民自主事業、冠事業を募集します。本市は令和6年7月1日に市政施行70周年を迎えます。この節目を市民の皆さんと一緒に盛り上げるため、市政施行70周年の鑑賞をつけ、市民や団体、企業などが主体となって実施する事業を募集します。申し込み方法、ホームページにある申請書を 政策推進課市役所2階22番窓口へ持参、郵送、ファックスまたはメールで提出するか、専用フォームから申し込む。申し込み締め切り10月27日金曜日。その他、冠事業は市ホームページなどに掲載し、周知します。問い合わせ先、政策推進課、電話644824。九頭竜湖紅葉湖上ツーリングイベント。九頭竜湖周辺の色鮮やかな紅葉をカヌーやサップに乗って湖上から楽しんでみませんか。日時11月12日日曜日午前9時から正午。集合場所九頭竜湖下半原湖畔。内容カヌーかサップでの往復約2キロのツーリング。1下半原キャンプサイト矢印夢の架け橋方面矢印にぐれ。2着岸休憩スープなどの軽食。3にぐれ矢印夢の架け橋方面矢印下半原キャンプサイト。参加料市内参加者2000円市外参加者4500円定員30人程度先着。持ち物水に濡れてもいい服装ウェットスーツ持っている人アクアシューズまたはサンダルかかと止めがあるものが望ましい。着替えタオル防寒具飲み物なおその他防水バッグやケースカメラなどがあるといいです。申し込み方法電話か専用フォームから申し込む。申し込み期間10月5日木曜日から26日木曜日。その他サップは経験者自力で1キロ程度漕げる人に限りウェットスーツなどの防寒対策を必須とする。問い合わせ先スポーツ推進課電話655592。中部縦貫自動車道門原インターチェンジから九頭竜インターチェンジ開通記念美濃街道紅葉サイクリング道の駅越前大野荒島の里と道の駅九頭竜の間の国道158号をロードバイクやクロスバイクなどで往復します。日時11月3日金曜日文化の日午前9時30分出発午前8時30分受付開始雨天中止。集合場所道の駅越前大野荒里。対象高校生以上18歳未満は保護者の同意が必要。定員20人申し込み多数の場合抽選。最小最高人数10人参加料2000円申し込み方法電話か専用フォームから申し込む。申し込み期間10月2日月曜日から24日火曜日。問い合わせ先スポーツ推進課電話655592。スポーツレクレーション祭さまざまなレクレーションスポーツを体験してスポーツの秋を楽しみましょう。日時10月7日土曜日午前9時から正午。場所エキサイト広場明治公園。内容各種スポーツビームライフルや弓道などニュースポーツのミニゲーム体験。持ち物内履きタオル飲み物参加料無料。その他ヘルスウォーキングプログラム参加者は50ポイントもらえます。問い合わせ先スポーツ推進課電話 5592第33回全国産業教育フェア福井大会サンフェア福井2023を奥越明星高校で開催。全国の高校生が各専門分野の学習成果を発表する大会です。このうち奥越明星高校では全国高校生クッキングコンテストと第10回全国高校生介護技術コンテストを開催します。ぜひご来場ください。日時10月29日日曜日午前10時から午後1時15分場所奥越明星高校。問い合わせ先奥越明星高校栗田さん、電話664610。有料広告10項目。1、農機具など高価買取します。トラクター、コンバイン、検機、除雪機、工具などどこよりも高価買取します。お気軽にお問い合わせください。花丸大野市中波佐美 2-804 電話0779656223。 2. DJI マゼックス正規代理店、販売、整備、修理、教習、作業請負い、ドローンの写真があります。大野で免許取得、農薬散布依頼もお待ちしております。 10R 一旦1000円、まずは無料見積もり。石森電通システム株660774。 3. 屋根上施工だから超経済的、屋根融雪、電気式だからメンテナンス不要、駐車場融雪、融雪専用電力の使用で電気代も安心。雪国科学福井、電話660774。石森電通システム株式会社内中波佐美1丁目。4、庭木山林の伐採、特殊伐採、薪の販売、お見積もり無料。経験豊富な職人が丁寧に作業を行います。まった林業、郵便番号 912-0805 大野市土府号21-14 090-4329-8974 まった。まずはお気軽にお電話ください。 5. 弁護士法人横田秀俊法律事務所、福井県大野市城町8番6号。福井県知事1第1741号、株式会社横田不動産、福井県大野市春日3丁目18番9号。相続、不動産、遺言書、就活など弁護士と不動産会社が連携して対応します。電話0779-644099、平日9時30分から17時30分。相談料30分5500円。6、重要なお知らせ。北陸電力と電気のご契約をいただいているお客様へ、2024年4月から規制料金、従来電灯 ABC、定額電灯、公衆街路灯、臨時電灯、低圧電力、農業用電力、臨時電力のご契約条件の見直しをさせていただきます。1、電気ご使用量等のお知らせの電子化。2、振込表発行の有料化。何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。電気の個別相談会を開催いたします。内容、電気料金の仕組み、節電・省エネに役立つ情報などを ご説明。日時2023年11月5日日曜日9時から16時場所越前大野産業と植栽フェア2023町中交流センター多目的ホール。お問い合わせ先0776-23-0919。月曜日から金曜日祝日を除く9時から17時受付。北陸電力。7錦鯉池に関するお困りごとご相談ください。さまざまなニーズに合わせ柔軟に対応させていただきます。お見積もり無料。飯岡養鯉場大野市中野 55-56 電話0779-65-5350。錦鯉を含め観賞魚は川や池などに投棄しないでください。8宝くじ公式サイト。宝くじがネットで購入できる。宝くじの収益金は明るく住みよい町づくりに使われます。お問い合わせ先電話0570-01-1192ナビダイヤル有料。宝くじコールセンター電話0113300777有料。9高齢者活躍人材確保育成事業福井県シルバー人材センター連合。大野を楽しむ大野市シルバー人材センター。私たちと一緒に活躍する仲間を募集しています。入会対象者大野市にお住まいの60歳以上の方、今年60歳になる方も含まれます。入会説明会相談会10月19日木曜日13時30分から会場シルバー人材センター2階会議室。お問い合わせ電話660069。校舎大野市シルバー人材センター。10お家の解体家財処分住宅以外の解体工事などどんなことでもお気軽にご相談ください。見積もり無料。有限会社海星工業大野営業所郵便番号912-0033福井県大野市三郷町716電話0779-65-7699ファクス0779-65-7698担当者川崎0905171-3316音訳は宮崎晴美でした。
あなたの知りたい情報、みっけ。イベント、催し。工事現場で見つけたアンモナイト化石を期間限定展示。九頭竜インターチェンジ開通に合わせて、中部縦貫自動車道工事で発見された、新種の可能性のある新発見のアンモナイト化石を展示します。期間、10月7日土曜日から11月30日木曜日。休館日は毎週月曜日、祝日を除くと祝日の翌日。時間午前9時から午後4時。日曜日祝日は午前9時から午後5時。場所、九頭竜化石ラボが大野。入館料300円。中学生以下無料。問い合わせ先、障害学習文化財保護課。電話655590。巡回パネル展、自然と人が織りなす風景。 長い年月をかけて築かれた嶺北地方十一市町の特徴的な風景を紹介します。期間10月7日土曜日から22日日曜日、時間午前9時から午後4時、日曜日祝日は午前9時から午後5時。場所歴史博物館。入館料300円、中学生以下無料。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話65-5590。経済講演会、ポストコロナ時代に生き残る条件。日時10月11日水曜日、
午前10時から午後3時。
場所ユイトピア。講師神戸国際大学経済学部教授中村智彦さん。定員100人先着。申し込み方法、専用フォームで申し込む。問い合わせ先、大野商工会議所、電話661230。認知症や介護のこと、お茶を楽しみながらゆっくり話しませんか。介護や認知症のことだけでなく、不安なことや気がかりなことなど何でも相談できるよろず相談を実施します。お茶を楽しみながら息抜きや交流をしませんか。専門職のスタッフがいるので気軽に立ち寄ってください。問い合わせ先、健康長寿課、電話65-5046。ゆいのカフェ。日時10月15日日曜日午前9時30分から正午。場所ユイトピア。内容、茂鉢に苗木を植えましょう。講師加藤美恵子さん。定員20人先着。参加料100円。持ち物筆記用具。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り10月13日金曜日。問い合わせ先、県民生協大野きらめき、電話661211。オレンジカフェ。日時10月20日金曜日午後1時から3時。場所我が家。送迎課、電話69110082に連絡してください。内容、ハロウィンのお菓子作り。参加料100円。問い合わせ先、我が家。電話69110082。やわらぎカフェ。日時10月22日日曜日、午後1時30分から3時45分。場所大野和公園。内容、脳トレで認知症予防。講師大野和公園職員。参加料100円。問い合わせ先、大野和公園。電話666660。恋活・婚活バスツアー奥越編。日時10月22日日曜日午前10時20分から午後5時40分。集合場所、平成大野屋平蔵。対象、県内で結婚を希望する28歳から39歳の独身男女。参加料2000円。申し込み方法、専用フォームから申し込む。申し込み締め切り10月8日日曜日。主催、福井結婚応援協議会、県未来創造部県民共同課。問い合わせ先、うららコミュニケーションズ。電話077636-9300。 市民所有の文化財展、蓮光寺の寺宝。普段非公開となっている市民所有の文化財を特別に公開します。今回は蓮光寺日吉町が所有する寺宝を展示します。期間10月28日土曜日から12月3日日曜日、時間午前9時から午後4時、日曜日祝日は午前9時から午後5時。場所、歴史博物館。入館料300円、中学生以下無料。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話655590。里芋掘り取り体験。日時、10月29日日曜日午前9時から11時。集合場所、道の駅越前大野嵐島の里。定員20組先着。参加料4000円。一組あたり5株程度持ち帰りできます。持ち物、スコップ、軍手、長靴、持ち帰りの里芋を入れる袋。服装、汚れてもいい服装。申し込み方法、電話かファクスで申し込む。申し込み締め切り、10月14日土曜日午後5時。問い合わせ先、三直の会事務局。道の駅越前大野嵐島の里。電話644500、ファクス644501。7人制女子ラグビーリーグ戦開催。本市では初開催。当日は富山、石川、滋賀、福井の青年女子中学生チームが勢ぞろいし、白熱した試合を行います。日時、10月29日日曜日正午から午後4時。場所、奥越ふれあい公園。観覧料無料。問い合わせ先、福井女子東急クラブ大林さん。電話 090-3291-7052。 トレモロ20周年記念コンサート、越前大野明倫オペラ塾。日時、10月29日日曜日午後2時開演。場所、学びの里明倫。内容、オペラヘンゼルとグレーテル、オペレッタメリーウィドウ。出演、ゲスト勝木陽子さんほか。司会、羽生千尋さん。入場料1000円、高校生以下無料。問い合わせ先、トレモロ脇本さん。電話 090-2834-2691。 門馬優也ソロギターライブ。プロギタリストの門馬優也さんのソロライブを開催します。松任谷由実、山崎育三郎、HY などの著名アーティストのサポートを多数経験。アコースティックギター一本とは思えない演奏で癒しの空間へ誘います。日時、11月5日日曜日午後3時30分開演。3時会場。場所、平成大野屋平倉。入場料、一般2000円、18歳以下1000円。申し込み方法、専用フォームから申し込む。問い合わせ先、門の音大野浜田さん。電子メール mon.note.ono@gmail.com。 教室講座スティックリング体験講座。日時10月4日、11日、18日、25日、いずれも水曜日、午前9時から11時。場所、エキサイト広場。講師、王の未来クラブ。持ち物、内履き、飲み物。申し込み方法、電話で申し込む。随時受け付けます。問い合わせ先、スポーツ推進課。電話、65-5592。シローレンシニアふるさと講座。大野盆地の形成過程と地質。日時、10月11日水曜日、午後1時30分から3時。場所、ユイトピア。講師、市主任学芸員。定員、50人先着。対象、市内在住の60歳以上。受講料、無料。申し込み方法、各地区公民館、または市労連事務局に電話で申し込む。申し込み締め切り、10月5日木曜日。問い合わせ先、市老人クラブ連合会。電話、66-7600。スロージョギング教室。スロージョギングは誰でも気軽に始めることができ、生活習慣の改善や脳の活性化が期待できます。運動習慣を身につけたい人や健康が気になる人、ウォーキングからのステップアップをしたい人は、ぜひご参加ください。日時、10月12日木曜日、17日火曜日、19日木曜日、24日火曜日、午後7時から8時。場所、エキサイト広場周辺。講師、市陸上競技協会。定員20人先着。受講料500円。持ち物、タオル、飲み物。服装、運動のできる服装、運動靴。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み日、10月10日火曜日。その他、ヘルスウォーキングプログラム参加者は50ポイントもらえます。問い合わせ先、スポーツ推進課。電話、65-5592。博物館講座、大野の仏像、荒島神社仏塔について。サビラキ荒島神社に伝わる仏塔について、複製品を見ながら説明します。普段は見ることのできない像の内側などを間近で鑑賞しましょう。日時、10月28日土曜日、午後1時30分から3時。場所、学びの里明林。講師、市学芸員。定員15人先着。受講料無料。申し込み方法、氏名、住所、連絡先を添えて電話かファクスで申し込む。申し込み締め切り、10月27日金曜日午後4時。問い合わせ先、歴史博物館。電話、ファクス65-5520。お知らせ、令和5年度後期大野市ブックスタート。絵本を介して赤ちゃんと保護者が心安らぐ穏やかな時間を過ごしてもらえるよう、絵本とバッグをプレゼントします。期間、10月5日から20日までの木曜日金曜日と7日土曜日、8日日曜日の午前10時から正午。事前予約制です。希望日の前日までに図書館に連絡、または専用フォームで申し込んでください。場所、図書館。対象、令和3年7月1日から令和5年6月30日生まれの乳幼児とその保護者。持ち物、母子手帳。 ブックスタート引き換え券。令和3年7月1日から令和4年12月31日生まれの対象者のみ。その他、対象者には9月下旬までにお知らせしています。令和3年7月1日から令和3年12月31日までに生まれた乳幼児は、今回が最後の案内となります。保護者だけの参加も可能です。問い合わせ先、図書館、電話655500。雇用、年金、何でも無料相談会。社会保険労務士が雇用や労働、年金などに関する相談に応じます。日時、10月7日土曜日、午前10時から午後4時。場所、ショッピングモール、ビオ。問い合わせ先、県社会保険労務士会。電話、0776-21-8157。土地家屋調査士無料登記相談会。相続や遺言書の書き方、行政への申請手続きなど、暮らしの身近な困りごとに関する相談に専門家が応じます。日時、10月7日土曜日、午前10時から午後4時。場所、ユイトピア。内容、建物の新増築や取り壊し、土地の境界確認など、不動産の表示に関する登記のこと。その他、事前に電話で予約してください。問い合わせ先、県土地家屋調査士会事務局、電話0776-332770。ゴミの祝日、第4日曜日受け入れ。日時、10月9日月曜日、スポーツの日、22日日曜日、午前8時30分から正午、午後1時から4時30分。受け入れ日は混雑が予想されるので、少量のゴミはゴミステーションに出してください。場所、ビュークリーン奥越。問い合わせ先、大野勝山地区広域行政事務組合。電話666-6690。里親制度オンライン説明会、ズーム。さまざまな事情により家庭で暮らすことができない子どもたちを家庭に迎え成長をサポートする里親についての説明会を開催します。日時、10月15日日曜日午後1時から2時30分。内容、里親制度の説明や県内の里親さんの養育体験談を聞くことができます。また、制度に関する疑問や不安にもお答えします。対象、里親制度に関心のある人。参加料、無料。申し込み方法、専用フォームで申し込む。申し込み締め切り、10月9日月曜日、スポーツの日。問い合わせ先、県家庭養護推進ネットワーク、福里、電話0776-503672。入札参加資格審査の申請を受け付けます。令和6、7、8年度に市が発注する物品購入などの競争入札に参加を希望する人は、申請書類を提出してください。受付期間、10月16日月曜日から12月15日金曜日。問い合わせ先、契約管理室。電話644821。リサイクル自転車の展示と抽選会。再利用できる自転車を抽選で譲ります。応募期間、10月23日月曜日から27日金曜日午前8時30分から午後5時15分。 27日金曜日は正午まで。応募先、ビュークリーン奥越。抽選発表、10月27日金曜日、午後1時30分。引き取り期間、10月27日金曜日から11月2日木曜日、午前8時30分から午後5時15分。平日のみ。27日金曜日は抽選発表から午後5時15分まで。その他、自転車の台数には限りがあります。補修はしていません。必ず防犯登録をしてください。抽選結果に対する異議申し立ては受け付けません。問い合わせ先、大野勝山地区広域行政事務組合。電話666690。県有地を一般競争入札で売ります。入札日時11月8日水曜日午前10時から。入札場所、県庁6階入札室。物件所在地、陽明町3丁目1304番地1305番地。登記面積1063.07 平方メートル。予定価格1462万円。その他、入札参加希望者は11月1日水曜日午後5時までに申し込んでください。詳しくは県ホームページで確認できます。問い合わせ先、県財産活用課。電話0776200251。夕方のチャイム放送時刻を変更。毎日午後6時にチャイム音、夕焼け小焼けを放送していましたが、10月から3月の放送時刻を午後5時に変更します。問い合わせ先、防災防犯課。電話644800。ハロウィンジャンボは県内で購入を。ハロウィンジャンボの収益金は市や町の明るく住みよい町づくりに使われます。県内にある宝くじ売り場で購入をお願いします。ハロウィンジャンボ1等前後賞合わせて5億円、1等3億円前後賞各1億円。ハロウィンジャンボミニ1等前後賞合わせて5000万円、1等3000万円、前後賞各1000万円。販売期間、10月20日金曜日まで。問い合わせ先、公財、県市町振興協会。電話、0776571633。募集、市民ソフトバレーボール大会出場チーム募集。日時、10月22日日曜日午前9時から午前8時30分受付開始。場所、町中交流センター。部門、女子フリーの部4人制、年齢制限なし。男子フリーの部4人制、年齢制限なし。シルバー部門、男女混合6人制、60歳以上。申し込み締め切り、10月12日木曜日。その他、申し込み方法や参加要件など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ先、市ソフトバレーボール協会、真山さん。電話、090-8092-4403。S キーテニス体験会。体験はもちろん、見学だけでも大歓迎です。参加をお待ちしています。日時、10月29日日曜日、午前9時から11時30分。場所、青少年教育センター。持ち物、内履き、飲み物。問い合わせ先、市 S キーテニス協会、森永さん。電話、090-2034-8092。 8157奥越太鼓保存会メンバー募集。荘園のあった時代から大野の地で行われてきた太鼓は、やがて豊年太鼓や雨乞い太鼓として発展し、人々に親しまれ伝承されてきました。伝統ある太鼓を通して一緒に大野を盛り上げましょう。活動内容、大野城祭り、太鼓流し打ち、その他イベント出演など、対象者13歳以上40歳以下の男女、未経験者歓迎。問い合わせ先、奥越太鼓保存会事務局、電話661230。市営住宅などの入居者募集中。募集物件、募集個数、受付期間、選定方法、問い合わせ先の順に読みます。高齢者向け賃貸住宅、60歳以上、内訳2項目。1、コーポ花山牛ヶ原20個 1DK 5個 2DK 随時先着光明寺福祉会、電話657132。2、コーポ明林明林町2個 2DK 随時先着光明寺福祉会、電話657132。特定有料賃貸住宅、東二番町家住宅元町1個 2LDK 随時先着交通住宅まちづくり課、電話644815。中1、家賃は収入に応じて変動します。中2、それぞれ入居条件があります。詳しくは問い合わせてください。第38回三大朝市物産祭り。大野の秋の味覚と友好都市から届く物産や特産品をぜひご堪能ください。日時、10月21日土曜日午前9時から午後3時、22日日曜日午前8時から午後2時、場所、七軒通り、内容、七軒朝市約20店の出店、飛騨高山と函館朝市の物産市、大野の特産品と工芸品、土産品の即売市、試験茶屋でのおろしそばや秋の味覚の天ぷらの販売。問い合わせ先、越前大野七軒朝市振興協議会、電話699520。平日午前中のみ。水の循環講座、水水課外授業。水をテーマにさまざまな切り口で学び楽しむ水水課外事業第1回を開催します。日時、10月14日土曜日午後2時30分から4時、場所ユイトピア、テーマ大地の成り立ちから洗浄地の地下水を探る。講師、香川大学特任教授長谷川修一さん。対象高校生以上、定員40人先着、受講料無料。申し込み方法、氏名、住所、連絡先を添えて電話か電子メール専用フォームで申し込む。申し込み締め切り10月6日金曜日午後5時。問い合わせ先、環境水循環課、電話64-4828、電子メール kankyo@city.fuki-ono.lg.jp 王の子育て通信。チックタックの行事予定。子育て講座、ミュージックケア、親子ふれあい遊び、要予約。日時、14日、土曜日、午前10時30分から11時30分。場所、チックタック、美容内。講師、野地英子さん。持ち物、水分、タオル。子育て塾、マイスターによる身体測定と育児相談。要予約。母子手帳をご持参ください。日時、17日火曜日、午前10時から11時30分。場所、チックタック、美容内。講師、福井高等学校衛生看護科教員、藤井千代美さん。今月のお話、今時の予防接種。工作会、ハロウィン、かぼちゃのランタン作り。要予約、限定7組。日時、28日土曜日、午前10時から正午。場所、チックタック、美容内。持ち物、大スプーン、カッターナイフ、マジック、袋2枚。参加料200円。チックタックは親子で参加できる子育て交流広場です。ショッピングモール秒で定休日を除く毎日開いています。午前10時から午後6時。定休日、4日水曜日、18日水曜日。秒定休日。問い合わせ先、電話663775。子育て支援センターの行事予定。遊びの広場、タンポポ広場。対象、乳幼児とその保護者。日時、毎週月曜日から金曜日、午前9時から正午。ランチルームは午後0時30分まで使用できます。午後1時30分から4時。7日土曜日と21日土曜日、午前9時正午。7日はお父さんと運動会に予約された人のみの利用となります。場所、地域子育て支援センター、ユイトピア内。主な行事、お父さんと運動会2023、7日土曜日、午前10時から11時15分。要予約。さつまいもの収穫体験、12日木曜日、午前10時から11時。雨天の場合は19日木曜日に延期。要予約、5組。ハサミでチョキチョキ、16日月曜日、ハロウィンの制作。1、午前9時から。2、午前10時から。3、午前11時から。4、午後2時から。要予約、各時間7人程度。リサイクル市、17日火曜日、18日水曜日、両日ともに午前9時から正午。ふれあいヨガ、24日火曜日、午前11時から11時30分。講師、ヨガ教師、飛石めぐみさん。要予約。誕生会、30日月曜日、午前11時から11時30分。対象、 10月に誕生日やハーフバースデーを迎えるお子さんと保護者、要予約。毎週月曜日、木曜日は午前11時から保育士による手遊びや紙芝居、絵本の読み聞かせなどを行っています。詳しくは、遊びにおいでよ10月号をご覧ください。予約はいりません。育児相談、電話、面接、メール、ズームで受け付けています。日時、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所、地域子育て支援センター、ユイトピア内。ズームでの相談を希望される人は、相談日などをご案内しますので、市の公式 LINE で気軽に申し込んでください。子育て支援センターの行事予定表、遊びにおいでよは、市のホームページからも見られます。子育て支援センターは、子育てをしているお家の人なら、どなたでも利用できます。平日のほか、毎月2回、土曜日の午前中、開いています。第1、第3土曜日。変更になる場合あり。問い合わせ先、地域子育て支援センター、ユイトピア内。電話、657188。E メール、kosodate@citywi.fukui-ono.lg.jp。 翻訳は斉藤節子でした。
保育所認定こども園開放日、未就園児。公立保育所開放、ほのぼの広場。自由にご参加ください。日時、3日火曜日、17日火曜日、午前9時30分から11時。場所、公立保育所、あかね、あらしま、さかだに、いずみ。民間保育所開放。要予約。糸魚保育園見学日。毎週月曜日、水曜日、金曜日。午前9時30分から11時。体験日、糸横広場、12日木曜日、17日火曜日、午前10時から11時。認定こども園開放、要予約。各園とも、見学日の後に体験日を読みます。稲山こども園、毎週水曜日、木曜日、金曜日、午前10時から11時。七色広場、16日月曜日、午前10時から11時、好きな遊び、保育教諭による子育て相談。稲穂こども園、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から11時。七色広場、2日月曜日、午前10時から11時、好きな遊び、保育教諭による子育て相談。大野幼稚園、毎週火曜日、水曜日、木曜日、午前9時30分から11時30分。キラキラクラブ、3日火曜日、5日木曜日、10日火曜日、12日木曜日、17日火曜日、
19日木曜日、
24日火曜日、26日木曜日、31日火曜日。午前9時30分から11時30分。親子ふれあい遊び、絵の具遊び、園児との交流遊び、絵本の読み聞かせ、保育心理士による子育て相談。なお26日木曜日は焼き芋パーティー。開成こども園、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から11時。ニコニコ広場、11日水曜日、午前9時30分から11時。園児と一緒にお散歩。上小子ども園、毎週火曜日、木曜日、金曜日、午前9時30分から11時。コロコロ広場、今月はありません。亀山子ども園、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から11時。亀山広場、11日水曜日、午前9時30分から11時。
園児と一緒にお散歩。篠倉こども園、毎週月曜日、水曜日、午前10時から11時。子育て広場、12日木曜日、午前10時から11時、子飼い遊び。青年児こども園、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から11時。仲良し広場、5日木曜日、14日土曜日、午前9時30分から11時。青年児中野こども園、毎週火曜日、木曜日、土曜日、午前9時30分から11時。仲良し広場、7日土曜日、
19日木曜日、
午前9時30分から11時。祝日、休日の場合を除く。詳しい内容は各園に問い合わせてください。集まれ大野っ子、ひとり親家庭等学習支援事業。ひとり親家庭などの小中学生が参加できる学習会です。宿題でわからないところやつまずいているところを習うことができます。日時、7日、14日、21日、28日、いずれも土曜日、午前9時30分から11時30分、日程が変更になることもあります。場所、旧アドバンススクール、新名町1107番地。その他、学習会に参加を希望する人は、子ども支援課まで申請書を提出してください。申請書はホームページからダウンロードできるほか、子ども支援課にもあります。郵送でも受け付けています。問い合わせ先、子ども支援課、電話645140、大野市母子家父福祉連合会、電話650360。児童デイサービスセンター、クレヨン教室。児童デイサービスセンターでは、言葉や発達などが気がかりな子どもの相談と療育を行っています。いつでも問い合わせてください。子どもの言葉や育ちの相談、要申し込み。日時、随時開催。午前9時から午後5時。子どもの体と心専門医による相談、要申し込み。月1回。希望する人はご連絡ください。問い合わせ先、児童デイサービスセンター、ユートピア内、電話658535。消防用設備には定期点検と報告が必要です。消防用設備の設置が義務付けられている事業所、店舗、飲食店、宿泊施設などの関係者は、設置された消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防署に報告する必要があります。利用者や従業員などの安全を守るために、適切な点検を実施しましょう。消防用設備の例。消火設備、消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など。警報設備、自動火災報知設備、非常ベル、火災通報装置など。避難設備、誘導灯、誘導標識、避難器具など。消防署に報告する頻度。建物の用途や規模によって報告の回数が決められています。特定防火対象物。1年に1回報告。例、飲食店、旅館、病院などで不特定多数の人が利用する建物。非特定防火対象物。3年に1回報告。例、工場、事務所、共同住宅などで特定の人が利用する建物。スマホでできます。消防点検報告。アプリで点検できる消防用設備は、消火器と誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備です。アプリで点検可能な消火器は、内部と機能の点検が不要のものに限ります。加圧式、製造年から3年以内。蓄圧式、製造年から5年以内。問い合わせ先、消防署予防課、 電話644899。大野市中小企業者省エネ設備導入支援事業。市内事業者の省エネ対策を支援するため、省エネ設備の導入経費を補助します。対象事業者、市内に事業所があり、市税などの滞納がない事業者。対象設備、事務所などを稼働させるために必要な電気や燃料などを供給する設備、高効率空調、業務用給湯器、冷凍冷蔵設備など。補助率、補助金額、補助対象経費の2分の1、上限100万円、下限25万円。申請方法、ホームページにある交付申請書に必要な書類、導入する省エネ設備の性能を証明する資料などを添えて、産業政策課市役所1階8番窓口に提出。申請期間、10月16日月曜日から12月15日金曜日。問い合わせ先、産業政策課、電話644816。ふるさと大野今昔物語。写真、大野小中学校体育大会、昭和43年撮影。写真説明文、旧泉村にあった大野小学校と大野中学校の合同による体育大会での競技の様子です。国旗がはためく中、ゴール間近の熱気が伝わってきます。写真終わり。
提供者、小山良一さん。
写真、夢の架け橋、昭和43年撮影。写真説明文、九頭竜湖に架かる夢の架け橋の正式名称は箱ヶ瀬橋です。瀬戸大橋の施策として建設されたこの橋の周辺では、例年4月下旬には桜が、10月下旬には紅葉が見ごろを迎えます。写真終わり。提供、住民振興室。大野の歴史、文化、伝統を記録した写真などを収集保存しています。家庭に古い写真などを持っている人は、ぜひ連絡してください。皆さんの協力をお願いします。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、学びの里明倫内。電話655590。みんなの図書館、新着図書、ノンフィクション、イラク水湖伝、高野秀幸、88歳、幸せデジタル生活、若宮正子、数学者たちの黒板、ワイン、エトズでよくわかる宇宙の終わり、ニュートン編集部、全国恐竜巡り、名前が出てこない、忘れっぽくなった人のお助けブック、加藤俊則、この道40年、あるもので工夫する松本流ケチ道生活、松本明子。左利きさんのための初めてのかぎ針編み、佐野純子。盛り上がれ対談、吉武慎介。水谷豊自伝、水谷豊。ロードトゥーザトップ、吉田正隆。遠くの人と手をつなぐ、千葉望。ロバの数個と旅をする、高田光太郎。フィクション、キッチンセラピー、宇野葵、あなたには殺せません、石持あさみ、百鬼対乱、進歩雄一、無限の月、須藤小鳥、私たちに翼はいらない、寺地春菜、休憩のささやき、長岡弘樹、転職の魔王様、2.0、ぬかがみを、恋の幽霊、町屋良平、星合う夜のうせもの探し、森明子、可燃物、米沢ほのぶ、救いがたき人、赤松リーチ、記憶書店、チョン、クルックヘイブン、アルカンジョ。児童書ノンフィクション、算数のなぜ、ビジュアル新辞典、食べて楽しむ科学実験図鑑、小島よしみ、 知のビジュアル大百科宇宙、夜空を思いっきり楽しむ図鑑、僕の故郷は戦場になった重信豊、恐竜がもっと好きになる化石の話、木村ゆり、ようこそ虫の抜け殻博覧会、森上信夫、論理の鬼小野田博一、庭しどりの秘密を求めて鈴木守、児童書フィクション、小国の始まり伊藤博史、道の奥山の湯奈々、扇柳千佳、スーパーのプリンセス沢水江、マジカルカレンダー 1.2 吉野真理子、優等生サバイバルファン、私の心のきらめきドレイパー、葉っぱの地図タウンゼンド、図書館がくれた宝物アルバス、僕が子供だった頃ケストナー、絵本恐竜遊園地山下公平、すごいイミックメーカーボストン、海に沈んだクジラダンラビー、おまぬけ家族の楽しい一日マーシャル、ホットドッグサラティ、黒猫ジェニーのお誕生日アベリル、市民のページ、あなたも市民に参加しませんか？希望する人は秘書広報室まで、電話644825。グループ登場、正義と思いやりの心を育む。金剛禅総本山少林寺、王の城南洞院。王の城南洞院は、平成19年の創設から16年目を迎える少林寺拳法に取り組む団体です。中野区にある洞院やエキサイト広場の武道場で、洞院長の滝波正文さん、準判士7段の指導のもと、週に3回、小中学生が修練に励んでいます。取材に訪れると、6人の剣士が礼儀正しく元気に挨拶してくれました。滝波さんは、少林寺拳法は思いやりの心や自信、勇気、行動力を伴った正義感のある世の中に役立つ人づくりという考えが本質の武道、力だけでなく心も鍛えることを大切にしていますと語ります。普段の修練では技の練習の前に一人一人がその日の出来事を振り返る時間を設けています。互いにこの場面でこういう行動ができたのは良かった、ここは改善すべきだったなど話し合うことで、善悪を判断する力を養い、正義感を高める機会としています。また、普段の修練以外には、動員周辺の除草作業など、社会奉仕活動にも取り組んでいます。小規模な動員ながらも、各大会で優秀な成績を収める剣士も在籍していて、今年は川端宗志さん、陽明中3年1級と、尾崎雄志さん、改正中3年3級のペアが組演武部門で県予選を制し、全国中学校少林寺拳法大会への出場を果たしました。尾崎さんは、全国の剣士は非常にレベルが高く、気迫と技のキレが際立っていたと大会を振り返り、滝波先生のように多彩な技を身につけ強い剣士になりたいと語りました。川端さんは、高校でも少林寺拳法を続け、インターハイ出場を目指したい、後輩たちにも全国大会を目指して頑張ってほしいと話してくれました。滝波さんは、これからも全国に通用する剣士を動員から輩出し、少林寺拳法に興味を持つ人や競技人口を増やしていきたいと意気込みを語り、子どもたちには修練を通じて自分だけでなく他人の幸せも考えて行動できる心を持って世のリーダーとして成長していってほしいと話してくれました。動員の剣士の今後の活躍に期待しています。こんにちは。開発教材コンテストで全国入賞、子どもたちの学びを アプリで支援したい。金原真嗣さん、中ばさみ2丁目、33歳。開成中学校の理科教諭、金原さんは、全国中学校理科教育研究会が主催する開発教材コンテストで3位相当のケニス賞を受賞しました。金原さんは昨年度も同コンテストで入賞し、2年連続2回目の受賞になります。受賞した理科教育に関するアプリの開発のきっかけや今後の抱負について聞きました。アプリを開発したきっかけは何ですか？中学校では一人一台タブレットが配備されるようになり、生徒の意見や考えを共有するアプリが導入されていますが、さらに教科や単元に特化した深い学びを支援できるアプリがあれば良いと考え、令和3年にプログラミングでアプリの開発を始めました。今回のコンテストでは、動植物の分類や水溶液の電気分解、天体の動きをシミュレーションするアプリなど12種類を開発し、応募しました。どのアプリも生徒のニーズに合わせてゼロから開発しました。アプリの特徴を教えてください。思考過程を目に見えるようにし、学習の理解を手助けできるように設計しました。例えば、中学校の理科の授業で学ぶ
電気分解や電池の仕組みは、
目に見えないイオンや電子の動きを理解する必要があります。アプリでは、タブレット上のタッチ操作で電子を動かせるようにし、電子の動きを視覚的に捉えることができるようにしました。その他、動植物の分類のアプリは、ペイント機能を搭載することで、文字や図形を書き込みながら、自分の考えを目に見える形で整理できるようにしました。開発で工夫した点はありますか？シンプルで直感的に操作できるよう工夫しました。視線誘導を考慮して、アプリ内の要素の配置や色を調整したり、中学生の手の大きさを考慮して、アプリ内のボタンサイズを調整したりしました。また、機能を過剰に追加せず、アプリのテーマに沿って実装を足し引きしました。余分な機能を持たせないことで、スムーズで快適なアプリの動作を実現しました。今後の抱負を聞かせてください。植物の交配をシミュレーションできるアプリや、生物の解剖を 3D で表示できるアプリを開発したいです。タブレット上で理科実験を再現できれば、時間のかかる実験も短時間で天候や場所にかかわらず行うことができます。授業以外にも、家庭で学習を振り返るときにも有効だと考えています。このようなアプリを通じて、子どもたちが自ら考え、問題を解決する力を養う一助になれば嬉しいです。翻訳は草加恵理子でした。
話題の広場。7項目。1、心に響く星のメロディー。陸自音楽隊が奏でる。8月20日、文化会館で陸上自衛隊第10音楽隊によるコンサートが開催されました。今回は、星の町大野サマーコンサートと題して、本市の美しい星空をテーマに、星にちなんだ楽曲が多数演奏され、美しい吹奏楽のハーモニーが約600人の観客を魅了しました。22日には、同音楽隊による奥越地区中学校の吹奏楽部員への演奏指導が行われました。写真説明。白い制服を着用した隊員たちの演奏風景が映っています。後方には星の町大野サマーコンサートの横断幕がかかり、右側には第10音楽隊の団旗が映っています。写真終わり。2、親子と星空つなぐ手作り天体望遠鏡で鑑賞会。 8月20日、坂谷小学校で、PTA 親子星空鑑賞会が開催され、児童や保護者ら53人が参加しました。鑑賞会では、児童が授業で制作した天体望遠鏡が使われ、児童らはレンズのピント合わせに試行錯誤しながら、星空鑑賞に挑戦していました。夏の星座、サソリ座のアンタレス星雲や、夜空をかけるスターリンク衛星が観察されると、参加者からは喜びや驚きの声が上がっていました。写真説明。大小2基の天体望遠鏡で星空を見ている人や、直接夜空を見上げている親子7、8人が写っています。写真終わり。3、祝星空保護区認定。アジア初に市民歓喜。8月21日、南ろくろ宿がアジア初となる星空保護区アーバンナイトスカイプレイス部門に認定されたことを受け、市役所で認定を祝うセレモニーが行われました。南ろくろ宿の住民や坂谷小学校児童、星空保護活動に携わる団体関係者など約50人が集い、認定の喜びを共有していました。南ろくろ宿の小林正信区長は、認定は先人や様々な関係者の努力の賜物。この美しい星空や大自然を後世に受け継いでいきたいと話していました。写真説明。天井から吊り下げられたくす玉が割れて、祝アーバンナイトスカイプレイス部門南ろくろ市エリアアジア初認定と書かれた垂れ幕が降りています。その下で大勢の笑顔が映っています。写真終わり。4. うぐ梅夫婦明るく可愛くリニューアル。8月29日、大野市のマスコットキャラクターウグピーとウメピーの着ぐるみが9年ぶりにリニューアルされ、以前のものよりも頭が大きく親しみやすいデザインとなり、色も明るい色合いに変わりました。ウグピーは平成3年に、ウメピーは平成6年に王の城祭りイメージキャラクターとして誕生し、平成23年から大野市のマスコットキャラクターとなり、市内外のイベントなどで本市の PR 活動を行っています。写真説明。兜をかむった武将姿のウグピーと、冠をつけた着物姿のウメピーが大きく写っています。写真終わり。5. 大きな節目を囲む愛と笑顔。百寿おめでとうございます。敬老の日を前にした9月5日、市長らが100歳を迎える皆さんを訪問し、健康長寿を祝いました。このうち、わら病の天塚悟さん宅に市長が訪問し、内閣総理大臣からのお祝い証書と記念品を贈呈しました。天塚さんは、長生きでき、家族に感謝していると笑顔で話していました。9月5日現在、市内で本年度に百寿を迎える人は12人です。写真説明。椅子に座り、お祝い証書を手にした天塚さんと市長。その後方に家族3人が笑顔で写っています。写真終わり。6. 2台の個性派バスが登場。1. 天空の城越前大野城。ラッピングバス。勝山市の大福交通のグループ会社、大福ツアーサービスが奥越の盛り上げにつなげようと制作しました。バスは市内外の観光ツアーなどに使用されます。写真説明。亀山と大野城が側面全体に施され、車体中央には由比の国のマークが入ったラッピングです。写真終わり。2. レトロな雰囲気を醸し出すボンネットバス。 大野観光自動車が市民や観光客に楽しんでもらいたいと新たに導入しました。バスは土曜日、日曜日、祝日の街中循環バスの運行などに使用されます。写真、写真説明。屋根と窓枠が黄色、他は落ち着いた緑色に配色されたボンネットバスです。写真終わり。7、建設業を身近に、家族で楽しむ重機の世界。9月9日と10日の2日間、城下町南広場で、重機パーク in 越前大野が開催されました。このイベントは、子どもたちに建設業を身近に感じてもらうことを目的として、大野建設業界などで作る実行委員会によって企画されました。タイヤドーザーの乗車体験やショベルカーを使ったボールすくいなど多彩な催し物が用意され、多くの家族連れが楽しんでいました。写真、写真説明。手前に黄色のトラック、その荷台には数名の老若男女の後ろ姿が映り、ショベルカーを見ています。後方には重機や見物人が大勢映っています。写真終わり。星の町大野。日本一美しい星空は大野の宝です。この星空を守り未来へ受け継ぐ取り組みなどを12回シリーズで紹介します。第10回、星空の町、青空の町全国大会。大気環境を大切にする意識を高めることと、ふるさとの環境を生かした地域おこしに役立てることを目的に、環境省などが主催して行う大会です。平成元年度から毎年全国各地で開催されていて、今月の8日9日に本市で開催されます。大会では記念講演や開催地の団体による環境保全に関する発表などが行われます。優れた環境保全や普及啓発活動などを行った団体と個人に、環境大臣賞や、星空の町、青空の町、全国協議会長賞などが授与されます。なお、本大会の参加受付はすでに終了しています。写真、今月の星空スポット、大野地区。撮影者、moco.0420さん。今月の星座、天秤座。天秤座は天秤の形をした夏の星座です。もともとはサソリ座の一部であったことから、アルファ星とベータ星にはそれぞれ南の爪、北の爪を意味する名前が付けられています。暗い星ばかりのため、目立たない星座です。ギリシャ神話。遥か昔、神々と人間は一緒に暮らしていましたが、人間が武器を持って争いを繰り返すようになり、神々は天へ引き上げてしまいました。ただ一人この世に留まったのが、正義の女神、アストレアで、彼女は人間の正義を図るために、天秤を使い、正義を説いたり、悪を退けたりしました。しかし、そのアストレア人間社会の悪に嫌気がさし、天に去って星座になったと言われています。風緑。新米は白いご飯も美味しいけれど、精米するときに取れるぬかも新鮮なうちに食べたいという人がいた。ぬかって食べられるのですかと聞いてみた。その人は、米の栄養のほとんどはぬかに入っているという。江戸時代、人々が玄米をついて白いご飯を食べるようになってから、怒りっぽくなったり、食欲がなくなったり、顔がむくんだり、足や膝が痛くなったりする江戸患い、今でいうかっけが流行した。その原因は、ぬかの栄養不足だと言われている。ぬかに野菜を漬け込んで、ぬか漬けやたくあんが作られるようになったのは、この頃からだという。ぬかの栄養を食べないなんてもったいないことである。 精米したてのぬかはふわふわして香りがよく、ほのかな甘みがあって、そのまま食べてもおいしい。ごまや塩と混ぜてふりかけにしたり、味噌汁に入れたりした。煎ると香ばしい香りが楽しめて、天ぷらの衣に入れるとサクサクとした食感が楽しめる。ぬかは白いご飯と一緒に食べると、玄米と同じ栄養を取ることができる。他にもぬかは、床を磨いたり、皿を洗ったり、体を洗ったりするのにも使える。ぬかの保湿成分で顔や手がツヤツヤになり、カサカサのかかとにも効くと言われている。MY 市民の動き。令和5年9月1日現在、前月比の順に読みます。世帯数11,637 世帯、マイナス1世帯。人口36,180人、マイナス61人。内訳、男14,685人、マイナス21人。女15,933人、マイナス40人。8月中の内訳、転入52人、転出73人、出生10人、死亡50人。今月のスナップ、新たな大野グルメ開発中。編集後期、開発中の食べ歩きグルメ、越前大野ワンハンドグルメの試食会の取材に行ってきました。試食会では13の試作品が並び、参加者からは、見た目がカラフルで可愛い、味がもっと濃い方が好み、など様々な感想が寄せられていました。食品は改良を重ね、来年2月の完成を目指します。新たなグルメを片手に、大野の街を散策するのが楽しみです。発行、福井県大野市。編集、秘書広報室。電話、0779-644825。翻訳は、松田のり子でした。